皆さんおはようございます。お元気ですか？今日から9月になりましてですね、なんか8月はまたちょっと雰囲気が違ってきて、先週ぐらいからちょっと秋めいてるんですけども、まだ暑いですね。で、あの奇数の月はこのバイブルハウスでしてるんですけども、中華教会が愛参加をするのでということで場所を移してるわけなんですけども、場所を移すということはなかなかあの皆さんにこうそのことを情報として伝えるのは難しい場合があってですね、でも今日もまあこの雨の中こちらに皆さん来られて一緒に礼拝できること嬉しく思うんですが、この場所に来るとですね、場所は異なるので、難儀やなと思うかもわかんないんですけども、来たら来たらすごくこういいスペースというかですね、ホッとするものがあるんですけども、こうウッディな雰囲気とこの椅子のこの心地よさ、もしよかったら前の方にどうぞ。もともとこちらあのノルウェーの国教会が使われてたというノルウェーの船員の人たちの、まあ、礼拝する場所として神戸に来られてたそうなんですけども、こちらにも来ることがあまりなくなったということで、バイブルハウスさんに今払い下げになったんですね。ノルウェーというノルウェー国教会ですので、ノルウェーの国のものだったみたいですね。だからこの椅子も全部国のものだったわけらしいです。いいものを使っているみたいですね。だからあの座ると非常に心地よいというか、まあ、そういうところで礼拝できる嬉しいんですけども、でこの場所バイブルハウスはもともとその聖書を昔印刷して、そして日本中にこう配るというそういう使命でもってですね、神戸にそういう印刷所が作られた、そういう部分で記念してこういう聖書を、いろんな種類の聖書をここで閲覧できるようなそういうバイブルハウスという名前の場所なんですけども、まあ、警備員がここ貸してもらってですね、礼拝するということになった時に、 この場所が初めてで、ね、改めてですね、礼拝する場所としてこう用いられるということを喜んでくれました。そういう意味でもあのここ使えることは嬉しく思うんですね。そういうわけでですね、今日は引き続きヤコブから、御言葉を、行うというパート2ということで学びたいと思うんですけども、今日は、信仰が伴う、行いが伴う信仰、アブラハムから学ぶということでテーマで一緒に学びたいと思うんですけども、まずヤコブの2章の14節から20節読んでみたいと思います。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているときに、あなた方のうちで誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものなのです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身振りしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。このようにヤコブはここで教えています。で、行いのない信仰は死んだもんなんですと。そして神様に対する単なる知識、それはサタンと同じレベルなんですよって言ってるんですね。で、来た信仰には行いが伴う、で行いのない信仰は何の役にも立たないって、そこまで言ってるわけなんですけども、お腹すかし困ってる人に優しい言葉をかけました。それで終わってしまうと何も状況は変わらないので、それでは十分じゃないと。 困ってる人に助けを求められたら、言葉だけではなくて、それを助けるとしたら、いろんな自分も犠牲を払う覚悟はいる。時間的にも経済的にも自分自身が何かを犠牲にしなければならない。それが人を愛することなんですとあります。時々ケビオにもそういう方来られることがあります。で、まあ、いろんな知恵がいるんですけども、本当に困っている人には何らかの助けをしなければいけない。でまずそこで見極める、まあ、力というか、それも信仰かなと思うんですけども、いろいろ事情を聞いて本当に困ってはんねんなという時にはですね、お金をあげるのではなくてですね、ほんまにお腹空いてるんであれば一緒にコンビニに行って弁当買ってあげるとか、ね、そこまでまずはしてあげる必要があるかなと。その時にまた見極める必要があると思うんです。本当に困ってて、そこからとりあえずお腹満たされました、そこから一緒に何かこれからのステップを考えましょうっていう方なら一緒に取り組めるかもわからないけども、時としていろんな教会もあって、それをもうなんか常にそういう形でしてはる人もいるので、気をつけなければいけないこともあるんですけども、でも実際にここでヤコブが言っているのは、お腹が空いている人にはお腹をまず満たしてあげましょうと。言葉だけじゃ自分じゃないですよと言ってます。そして私たちの神を信じていますっていうのは、それは大変立派なことですよって。でもそれだけではダメなんですよ、それだけではサタンも知っているんですよと、同じレベルですよと言ってます。で、単なる信仰の知識というのとその体験というのは違うものなんです。で、なぜそのサタンレベルかというと、マルコの1章ですね、マルコ1章の23節と24節に、するとすぐにまた街道に疲れ飽きられた霊に疲れた人がいて叫んで言った、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようと言うのですか、あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう、私はあなたがどんな方か知っています、神の聖者です。サタンもそのように言いました。自分知っているということですね。ですので、私たちも神様は知ってます。それで終わるのであれば、それは情報だけなんですね。情報レベルか、体験をしているかということをまず、チェックする必要があると思います。で、続いてヤコブの2章の21節からですね、アブラハムのことについてヤコブが触れています。情報レベルなのか、体験レベルなのか。ということをアブラハムから見てみましょうと。ヤコブ2章の21節、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。ここでヤコブがアブラハムがイサクを祭壇に捧げた時と、遊女ラハブがイスラエルの死者に保護の手を差し伸べたという2つのことを具体的に挙げて、行いの伴う信仰によって義と認められるということを教えているんですけども、今日はアブラハム、じゃあどういう、実際にイサクを捧げたその状況はどうだったんだろうかということを見てみたいと思うんですけども、創世記22章に書いてます。創世記22章の1節から14節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。 神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサク等を一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、人、刀等を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人、焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムにつけられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが身を上げてみると、身を角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあるという言い伝えられている。と創世記にあります。で、ここでアブラハムは信仰によって義と認められたということで有名な人なんですけども、アブラハムもこのように行いが伴った。でローマの4章の2節3節でパウロが、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の前見前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。これだけの行いがあったにもかかわらずですね、神様を信じたことによって義とされたとパウロは言っています。でも神様を信じました、あとは何もしませんでしたではなくて、アブラハムはこのような行いがあったというこのような試練だったんですね。一節戻るとですね、ここで神はアブラハムを試練に合わせられたとあります。で、この信仰のテストですね。で、人それぞれによってそのレベルによってというか、信仰のレベルによってその試練の内容が変わっていく。ここでは一人を捧げなさいという、すごい、まあ、ある意味難しいというかきつい試練だったと思うんですけども、今日私たちがこうイエス様を信じてですね、祝福がずっとあるわけなんですけども、時としてそうじゃない、もう災いに見えることもあると。その時にそれが災いが私にとってはこう祝福には見えないと、その時に神様は思わずこう、なぜですかと、そういう疑う気持ちが出てきてしまうんですけども、聖書にはですね、ローマ8章28節に、そういうの時でも神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、 神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますってパウルは言ってます。こう一時的に悲しいとか苦しい困難なことが起こったとしても、そのことをも神様は最善へとしてくださるという、そのことを私は知っているわけです、信じているわけなんですけど、ですからそのことだけに目を向けて最悪って思ってしまうんじゃなくってですね、その先のベストをめがけていくと、最悪なことと最悪なことをこれが合わせたベストなことになるという、そのことを信じていきたいと思うんですね。そしてその時に私たちは信仰の自分自身がどのぐらい信仰を持っているかというのを知ることができる、テスト、そういうもん、合格とか不合格じゃなくて、そういう困難にあった時にどの反応をしてしまうかなということですね。自分がそれでも私は神様を信じますって言えるのか、もう嫌やという、そういう言葉になってしまうのかですね。2節、ここでその試練としてイサクを連れてモリアに行きなさいという言葉を聞いたわけですね。イサクはアブラハムにとって本当にこよなくというぐらいね、愛する子供だったんですね。ずっと待ち続けた子供、その子供を捧げなさい。ずっと捧げるってどういう意味なの、ホフって全焼の生贄にとしなさいよって言うんですね。この中でも子供のいらっしゃる方、お孫さんのいらっしゃる方、愛する子供たち、また愛するペットホフって捧げなさいなんか言ったら無理って思いますね。まあ、ペットはあれですけど、ペットでさえ可愛い、ホフ無理って思いますよね。でもイエス様自身もほふがれた方、ヨハネの3章16節で、神は実にその一人をお与えになったほどに愛されたとあります。ここに神様ご自身もイエス様をこよなく愛された、そのイエス様を捧げるという、そういう計画に従っていかなければならないことがありました。で順番に見ていきますね。3節、ここでそのような非常に厳しい難しい困難な課題を与えられたアブラハムだったんですけども、3節、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけとあります。出ていったんですね。で困難が来るとですね、私はこう悩んでしまうんですね。で もうちょっとこう考えて考えて、でできればこう先送りにしたいと思いがちなんですけど、アブラハムはどうだったか、非常に難しい問題で かなり悩んだと思うんですけども、でも翌朝早くもう動き出したんですね。神様の言葉に従ったということなんです。ちょっと待ってくださいとは言えなかった、よく考えてからしますじゃなかったんですね。そしてすぐに従うという行動に移していったわけですね。そして4節、3日目にアブラハムが目を上げるとその場所が遥か彼方に見えた。決心して動き出して3日間歩いたわけですね。で3日というところに一つのポイントがあります。コリントの第一手紙、コリント人への第一の手紙15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこととあります。キリストは葬られてから3日目によみがえられました。で聖書に従ってってありますけども、この場所のことですね。アブラハムが3日かかってその場所に着いたという、でアブラハムの思いの中ではもうこの3日間というのはもうイサクは死んでたわけですね。で でもアブラハムはイサクからこの神様の祝福が来るというふうにも信じていた。でイサクが与えられる前にあなたの子孫は、浜の砂のように空の星のように増えていきますよというそのような約束をいただいていた。でもそれに反するような試練ではあったんですけども、でもそれでも神様はイサクを通して祝福をくださるという信仰に立っていたんですね。でどのようにその信仰に立てたかと、それはヘブルに11章の17節に信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して18節ですね、神はアブラハムに対してイサクが出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのです。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのは、これは形です、型です。アブラハムはイサクを一旦放るかもしれないけども、またイサクは蘇るというふうに考えていた。でこれが形ですってあるんですね。モデルなんですね。モデルというのはその本物ではないんですけども、じゃ実物じゃないけど本物を表すとね、そのようなものなんですと。でアブラハムが3日の旅をしたのはイエス様が3日目に死者の中からよみがえるということを示す、そういうモデルになりましたということですね。そして5節でアブラハムは若い者たちにあなた方はロバと一緒にここに残っていなさいと、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言いました。ここで戻ってくるのは誰かというと私と子供って言ったんですね。よみがえったイサクと一緒に私は戻ってくるという意味でアブラハムは言ってたと思いますけども、私は戻っていきますと。そこで何をするか、礼拝をしますと。でここで初めて聖書に礼拝という言葉が出てくるんですね。で私たちがイメージする礼拝というのはこのように賛美してそしてメッセージを聞いてというのが礼拝というふうに思っていますけども、ここで言う礼拝というのは自分の意思を神様に委ねる、自分の意思を神様に委ねるというのが礼拝なんです。イエス様が私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいってまたいで神様の前に最終的に言うわけですね。マタイの26章の39節ありますね。自分の意思を神様に委ねますというのが礼拝なんです。で6節、アブラハムは全所の生贄のための焚き木を取りそれをその子イサクに負わせてあります。イサクが焚き木の木を負ったんです、背負ったんですね。同じようにイエス様も十字架を追われました。自分自身が贈られるそのような十字架を背負って歩かれた、これもモデルなんですね。7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は何だ、イサクと答えた。イサクは尋ねた、人焚き木はありますか、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。イサクも不思議やなと思いながら、焚き木はあるんやけども、自分が誇られるべき焚き木を自分が背負っているとは思っていなかったと思うんですけども、8節でアブラハムは答えた、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして2人は一緒に歩き続けた。ここでアブラハムはその誇られるべき羊というのは神様が用意してくださるのですって言葉が出たんですね。これは一つの予言と、神が生贄を備えてくださる、それは全人類のために贖いの羊を用意してくださるという、神ご自身が生贄となるんですって、そのようなものを用意してくださるんですということをここでアブラハムの口から 出ました。そして実際にイサクはそのことを信じて行ったんですけども、実は自分が縛られたと。いろんな疑問が多かったと思うんですけど、イサクもいろんな抵抗することもできたと思うんですね、その時に。でも縛られて祭壇の上の竹に置かれる、その時に父親の信仰をイサクも学んでいたので、父親が間違ったことをするはずがないという、そのことを信じて、それは神様の導きだということを信じて、抵抗することなくもう されるままになっていたということなんですね。イエス様ご自身もそうだったと。従順に従っていく羊のように従っていって、十字架も抵抗しようと思えばすぐにできた、そのような権威があったのですぐできたにもかかわらずに、もうされるままにされたと。ここにもイエス・キリストの姿を見ることができるんですね。そして10節、アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子を振ろうとした、とことんまで従うアブラハムの姿ですね。この瞬間、アブラハムが本当に義と認められたということですね。その時に10節に、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム呼びかけたんですね。もうストップ、ここでもう十分に見た、その子に手を下してはいけないということでストップされました。ですからアブラハムは実際にはイサクを捧げかけたけども、捧げなかった。もうそれはモデルだったからですね。でも実際神様はその一人子を捧げられたんですね。実際に葬られたんですね、十字架の上で。それはモデルじゃなくて本物だったわけですね。14節に、そうしてアブラハムはその場所アドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。神様は備えられるということですけども、このモリアの山がですね、2000年後にゴルゴダ、カルバリの山というふうに呼ばれるようになったわけです。2000年後に神の一人子イエス・キリストがここで葬られました。3日間という言葉から始まって、十字架を追って、そしてこの場所で葬られるという、これアブラハム この行動そのものが、実は神様の計画に従っていくという一つのモデルとしてここで見ることができるということは、私たちが神様の言葉に従っていくということは、ただその忠実ですよということを見せるだけではなくてですね、神様のそのベストなプラン、よく聞きますけれども、ベストなプランが与えられないよなっていうのも私たちは知っているわけなんですけれども、その行動一つ一つがですね、意味があってですね、将来につながっていく、そういう意味だったのかということが後から分かることがたくさんあると思うんですね。こうしてたら、まあとりあえず間違いないやろっていうふうな動機かも分かんないですけど、それもいいかも分かんないですけども、それが確かな意味があって、一つ一つ本当に無駄じゃないということですね。御言葉を行うことですね。何を行うか、御言葉を行う、そのことを行うことは私たちにとって良いことですけども、それには将来ですね、自分だけのことではなくて、周りの人、家族、親戚、目にさおさんそれにつながっていく、影響していくものなんです。私たちが御言葉に従っていくということは、いろんな良い影響、祝福につながっていくことなんだということを覚えておきたいなと思うんですね。そしてイサクがですね、捧げられる寸前に羊が用意されました。同じように私たち人、人類の代わりにイエス様が備えられた。神様は備えられるんですね。そして私の必要を満たしてくださるんですよ。で最後に第2コリントの3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のような主の栄光を反映させながら 英語から英語へと主と同じ形に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるものです。私たちは本当に失敗の多い人、そして不完全な存在なんですけども、アブラハムも同じだったんですね。失敗もしました。ただ神様を信頼することを学んだという、そういうことによって神様と友達になった、そして信仰の父と呼ばれるようになったという。で、同じように私たちもイエス様と共に歩くときに、今はなんかこうぼやっとしか分かんないようなことも、将来はクリアに分かることが時が来ると。そして一時一時信仰の成長に従ってですね、イエス様の姿がよりクリアになって、そして意味が分かって、そこで成長していくに従って行いの伴う信仰へと導かれていくと。ですから私も聖書御言葉を知っているだけではなくて、行ってそれで本当に祝福されたと、成功したという、そういう体験をどんどん重ねていってですね、自分のものにしていきたいと思います。そして行うことのその重要性というのをより一層知っていくことができるんじゃないかと思います。ではお祈りします。天皇内なる神様、私たちは本当に弱いものなんですけども、そのようなものもあなたは本当に忍耐を持ってベストなものを与えてくださろうとしていることを感謝します。そして私は祈るときにも本当にその祈りを本当に聞きたくて待っていらっしゃっている天のお父さんとしていらっしゃることを感謝します。私が試練を受けるときにも、それが本当に自身を知って、またあなたを信頼すること、そのことを選択していくことができるように、そして そこから本当にあの祝福いただいたというその体験を重ねていくことができますように、困難なことに背を向けたり先延ばしにしたり、そんなことが誘惑から守ってくださいますようにお願いします。今週の歩みもあなたと共に歩むことができますように、あなたの御言葉を私たちのまた支えとして灯火として歩くことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。